説教、内なる人は日々新たに、宍戸元雄牧師。
私たちは今朝もこの礼拝に招かれてやってまいりました。今朝聖書が私たちに示している御言葉を一つだけ特に取り出してみたいと思うのですけれども、それは16節のところに、コリントの新約の方の4章の16節のところに、だから私たちは落胆しません、たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます、そう書いています。そして私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐと続いております。この手紙を書いておりますパウロは、この時大体その、年齢的に言いますと50歳後半から60歳ぐらい近かったのではないかと、およそ考えられます。当時としては高齢に属している、その意味ではここにこの日々肉体の衰えを感じていたのではないかとも考えられますね。ある方の計算によれば、パウルはその頃ですね、伝道旅行というものをしたわけですけれども、3回の大きな伝道旅行が書いてありますけれども、例えば1回目の伝道旅行はどのぐらい歩いたかっていうと、東京からだいたい博多ぐらいまで、で2回目は東京から鹿児島まで、で3回目は東京から鹿児島プラス東京から軽井沢ぐらいまでの距離、そのぐらいをですね歩いたというふうに言われております。誰でもある年齢に達すればそのような肉体的な衰え、外側の滅びというものを感じない人はいません。日々に衰えていく、この肉体だけではなくて肉体が持っている精神もまたこの衰えていくということが我々にあると思います。今まであんなに元気だった方がですね、衰えてしまったという現実に直面いたします。大変厳しい現実だと思いますが、これは抗いようのない、冷静に受け止めていかなきゃならない、事実でもあるのであります。そして最後は誰でも、死を迎えていくというのであります。けれどもパウロは今日の聖書を通してですね、人間にはもう一つの事実が、キリストを信じる者たち、信じようとしている者たち、その者たちにのうちにもう一つの事実があるということを知らせているのであります。それは神が私たちのうちの内なる人を日ごとに、外なる人は衰えていくとしても私たちの内なる人は日々新たにされていきます、日々新たにされていくと、私たちを新しくしてくださっている、日々ということは、継続的な、日々に新しく私たちを、内なる人を新しくしてくださっていると、そう書いているのです。言い換えれば、私たちの信仰を、神を信じるというこの信仰を日々新しくしてくださる。先週読んだその前のところには、土の器に盛られた宝という言葉が出ておりました。まさにこの我々は外なる意味では土の器なんだけれども、その中に神を信じる、キリストを信じる、精霊を信じる、そういう信仰の宝を与えられていると。まさにそれが、しかしどうやって神様はですね、私たちのこの内なる信仰、この内なる人をですね、どうやって新しくしてくださるんだろうか、日々新たにされていきますと書いてるんです。何か特別なですね仕掛けでもあるのか、そうではないんですね。 ある人の言葉に、心は言葉なしには磨かれない宝石のようなものだ、光のないダイヤモンドだと書いております。私たちはみんな心を持っております。しかしその心が言葉によって磨かれていかなければ、ただの石ころに過ぎない。我々も生まれてから今日までですね、多くの人々の言葉によって励まされたり力づけられたり、あるいはこのいさめられたりして、そういういろいろなこの言葉を与えられることによって、言葉をかけられて、私たちの心が耕されて、そしてそこに種がまかれて、芽が出て、花が咲いて実を結ぶという、そういうことが行われている。そういうことがなければ、生まれたままでずっとそこにいるならば、たとえ心があったとしても、それはただ単なる石ころに過ぎない、光らないダイヤモンドのようなものだということです。私たちの信仰もまた同じでありますね。神の言葉の光が私たちの信仰に毎週新しく与えられていく、神の言葉を新しく聞いていく、そのことによって私たちの信仰は磨かれていく、日ごとに新しくされていく、そしてダイヤモンドの輝きを放つようになっていく、日々新たにされていきますというのは、実は神の言葉を聞くことによって新しくされていくんだということであります。詩編119編にこういう言葉がありますよね。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。御言葉が開かれると、神の言葉を我々が聞くことによって、そこから神の光が私たちのうちに入り込んでくる。そうすると無知な者にも理解力が与えられていく。まさに今まで知らなかった神を知るという、そういう出来事が起こっていく。今まで知らなかった新しい認識を得ることができるようになっていくんだと、そういうふうに書いてます。私たちは自分の年齢を重ねていくということをどういうふうに捉えているでしょうか。まあ、年齢を重ねるということはですね、嫌でたまらないという、そういう、ですからもう年取ったら誕生会なんかしてくれるなっていう人も中にはいらっしゃるかと思うんですけど、その年齢を重ねることに、まあ、ネガティブな思考しか持てない。ですからこの逆にですね、どうしたら若くなれるのかという、そういうことがですね、に目を向けていく。まあ、これが実はアンチエイジングというか、エイジングに、年を取っていることに対して反対する、どうやったら若さを保てるかっていう、こんなものを食べなさい、こんな洋服を着なさい、こんなものを持ちなさい、これみんな世の中で一般に行われてますよね。こうすれば若くなりますよって、年を取っていることに対して、いや、こうすれば若さを保っていけますよということなんです。ところが聖書はですね、これと全く反対のことを言ってるんですよ。どういうことかっていうと、むしろ人間の進むべきありのままの姿を率直に見ている、見つめている。聖書は人間が衰えていく姿を認めている、あるいは死を見つめている。なぜ見ることができるのか。みんなは死を見ることは嫌がるんですよ。みんななるべく見ないようにしてる。ところが聖書は死を見てるんですよ。なぜでしょうか。死の先を見ているからですね。死の先を見ることができるがゆえに、死を見ることができるのであります。死の先にある神のご支配。まあ、言い換えればこれは神によって支配される命、まあ、これは永遠の命という言葉で表現されています。その神の命を見ている、それが死の先にある。 内なる人、信仰者が見ている世界はこれですね。ですからこれがその次に18節の最後の方に書いてあります。私たちを見えるものではなくて見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。信仰者が見ているもの、見えないものを見るって書いてある。しかしこれは見えないものはどうやって見るんですか。見えないものは永遠に存続する。世の中に見えないものはたくさんあるんですよね。しかしその最も代表的な、最も典型的なものを一つ挙げるとすれば、それは神じゃないでしょうか。神様じゃないでしょうか。神様は我々は直接この目で見ることはできません。できません。私たちは永遠なる神、偉大なる神を直接見ることはできない。そこで神は人間と同じ姿となってご自身を表してくださった。それが子なる神イエス・キリストですね。子なる神イエス・キリストです。人間の姿をとって現れてくださった。その時もですね、ただ人間としてイエス様はどんな髪型をしてたか、どんな顔をしてたか、そういうことしか見ないならば、それはまたイエス・キリストに神の姿を見ることのできない姿です、ことですよ。たとえ人間となって同じ姿となってイエス様は来られたんだけれども、そこに何を我々は見ていったらいいんだろうか、何を読み取ったらいいんだろうか。イエス・キリストがなさった御業によって私たちは神を、見えない神を見ることができるようになったのであります。イエス・キリストをただしかし見てただけでは、ああいうユダヤ人であり、こういう顔でこういうものを着ていて、そういう外側しか見えませんもんね。しかしこれではやっぱりイエス様に隠されている本当の姿を見ることはできなかったと思う。しかしイエス様はですね、私たちに私の言葉を、私が父の、ヨハネ伝でこう書いてありますよね。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。私のうちに父なる神がおられるということを信じなさい。もしそれが信じられないならば、技そのものによって信じなさい。信じられない。イエス様がなさった技を見てよく見なさいと言われたんですよ。イエス様がなさった技はたくさんあるわけですけど、そのたった一つを取り上げてみたいと思うんです。あのラザロをよみがえらせたという記事がある、出来事が書いてあります。ヨハネ伝11章のところに書いてある。あのラザロの奇跡を皆さん思い起こしてみてください。ラザロという青年がいた。マルタとマリアの姉妹の兄弟だった。そしてこのラザロが病気になった。愛する姉妹たちはですね、イエス様、私の兄弟ラザロが病気なのです、どうか早く来て助けてください、癒してください、救ってください、そう使いのものをやったわけですね。ところがイエス様はこともあろうに2日間もその今おられるところに滞在なさったと書いてあります。まるでですね、ラザロの死を待ってるかのように、そういう行動をなさった。イエス・キリストはしかしこの機会を捉えて、私はただ病を癒す、病気を治す、そういう奇跡を行うものではないんだ、それ以上のもの、まさに神から使わされた独り子、私のうちに神がおられるということを表す必要があった、それをマルタとマリアに信じさせる必要があったのであります。そして イエス・キリストご自身がその時に言われた言葉が、あのヨハネ伝に書いてありますよね。何と書いてる、何と言われたか。イエスは言われた、私はよみがえりであり命である。よみがえりである主、死の征服者であるイエス・キリスト、私はこれである、あなたはこれを信じるか、そうマリアこの姉妹たちに問うたんです。このことの証明のためにイエス・キリストはすでに死んで墓に葬られていた。ラザロをその墓から救い出すために、よみがえらすためにラザロの墓に行かれたと書いてありますね。イエス・キリストは死んですでに墓に葬られていたラザロを墓から贖い出して、死の世界から神の命の世界、命の支配の中へとよみがえらせたも、私はよみがえりであり命である、私のうちに神がおられるということをあなたは信じるか、そのことを表すためでありました。そしてこう書いてあります、ね、今日のところに、今日のところにこう書いてあります、ね、今日のところの14節には、主イエスを復活させた方がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。主イエス・キリストは死の征服者として新しい命を与えるよみがえりの主として天から下ってこられた。キリストがラザロを死からよみがえらせたと同じように、そのよみがえりの力を私たちのうちにも行われる。今日パウロがですね、私たちに語ろうとしていること、これはこのことでありますよね。神は私たちをも新しい命へとよみがえらせてくださるのだ。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させて、あなた方と一緒に前に立たせてくださる。神は私たちをも新しい命へとよみがえらせてくださる。そうはっきりと書くのであります。これが死に対する聖書のですね、メッセージですね。聖書は何を語っているか。死ではなくて死からのよみがえりを語っている。死の先を語っている。2番目に、私たちはこの本当の死に至る前にこの世での我々は今生活を続けているわけでありますが、いろんな困難や苦しみやいろいろなまたこの地獄を経験いたします。でその時どうしたらいいのか。実はここにもよみがえの主イエス・キリストは働いているの であります。本当の死に至るまで私たちはこの世の生活の中でいわば小さな死を何度も経験してきたと皆さんも思います、ね、病気のこともあったでしょう。しかしそれが癒された。あるいはいろんな自然災害やいろんな突発的な事故にあったこともあるでしょう。あるいは人間関係のトラブルもあったでありましょう。生きていく上での経済的な労苦もあったでありましょう。それらはいわばみんな小さな死なんですよ。しかしそういうものをですね、我々はこのそこから立ち上がることを許されて今日あるわけであります。さまざまな暗闇の中に閉じ込められる経験を何度も味わってきたと思うのですけれども、そういう外なる人は傷つき破れ血を流し痛み苦しむことがある。ある人はこんなことを書いてましたね。ドイツでの第二次世界大戦の、ドイツは連合国にどんどんやられた。そしていろんなその町がこの破壊されたんですけれども、 でその時にその人たちはですね、みんなやる気を失った。なんでこのめちゃめちゃになってしまった、もうみんなやる気がなくなってしまう。でその中で一人の男が叫んだ。イエス・キリストはよみがえられたと叫んだ。聖書にはこんな記事が書いてありますね。マルコ福音書の終わりの方に、このマグダラのマリアによみがえりのイエス・キリストが言われるところの場面があります。さあ行って弟子たちとペテロに告げて言いなさい、あの方は、これはイエス・キリストご自身のこと、自分のことを言ってます、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行く、そこであなた方に会おうと言われた。私はガリラヤで待ってるぞ。イエス様は、よみがえのイエス様はそう言われたんです。そうだ、私たちの破壊された町にすでによみがえのキリストはそこに行って待っておられるのじゃないか。イエス・キリストはよみがえられた、そこで待っていると言われた。そう受け止めたこの一人の男は、イエス・キリストはよみがえられた、そしてまさにその人々はそうなんだ、イエス・キリストはよみがえられた、その瓦礫の町でイエス・キリストはすでに立っておられる、待っておられる、さあ我々も行ってみようじゃないか。そう言ってその破壊された町がの復興が始まったと書いているのであります。破壊された町の復興よりも先に、実はその人自身がもうやる気がなくなってしまった、その人自身が死からよみがえらされた。町の復興よりも先にその人自身がよみがえの恵みに預かったんだ。イエス・キリストを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、そのことが事実となった、なっている。こういう形でイエス・キリストは今も生きていてくださる。3番目に、人間が年を取っていくという現実の中で、いよいよ自分の死が近くなるということがあるわけですよね。皆さんよくご存知の、あのホイベルスの詩の中に最上の技というあの祈りがありますよね。でその中で忘れられないこの私にはフレーズがあります。それは何かっていうと、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは誠に偉い仕事、そういう言葉です。年を取ってくると、いろんな今まで何でもなくできていたことがだんだん一つ一つできなくなっていくんだっていうことです。この世につなぐ自分がつながれてにつなぐ鎖を少しずつ外していくのは、実は大変につらい、厳しい、そういうことなんだ。できないことが増えていく、最後は何もできなくなってしまう。まさにこれが外なる人は衰えていくということでありますね。しかしたとえそうであったとしても、私たちは落胆しない。なぜなら私たちはの内なる人は日々新たにされていくからです。私たちはこの世のものを少しずつ取り外していくことによって、死の先にあるよみがえりの命、神の命を思うようになる、そういう機会となるからだ。外側だけを見ていると自分の衰えることに耐えられない。しかし私たちは落胆しません。私の内なる人は 日々新たにされていきます。死の先にある神の命を、永遠の命を思う機会となるからです。カルバンはこんな説明をしておりますね。どうかこのこと、死の先にあるよみがえりの命が私たちの心の深くに根を下ろすように、そして時が経つにつれて外なる人が滅びていく時にも私たちにとってそれがかえって益となるように。死が近づいてくる、その時何を思うか、永遠の神に、死の先にある永遠の命、神によって備えられている死を超えていく、超えた命を、そのことが私たちの心に深く根付いていくように。それは死ぬ前です。死の前にその心が、永遠の命が私たちのうちに根付いていくようにと、そういう機会となるんだとカルバンは仲介しておりました。私たちは死の先にある見えない現実をに目を注ぐことができる。私たちは自分の人生の終わりがどのような終末を迎えるのか誰もわからないですよね。しかし死に至るまでの、今日までのいろいろの労苦や悲しみや困難や、それらはですね、ひとときのものであり、これから受けようとしている神の世界にある、死の先にある命は永遠の重い栄光である。しばらくの軽い患難と、これから受けようとしている重い栄光、神のによって与えられる永遠の命、それは苦しみとは比べ物にならない重い栄光なのだと対比しているわけであります。私たちに与えられようとしている神の偉大な栄光を望み見ていく、これが私たちの信仰です。あのヘブライ人への手紙の11章の最初の言葉を思い起こしてみたい。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。どうやって確認するのか。イエス・キリストが何をなさったのか、イエス・キリストはどういう方なんであるか、聖書は何と言ってるのか、そのことを私たちが、そのことに立って今の自分の事実を見るときに、見えない事実を確認することができる。イエス・キリストは私はよみがえりであり命であると言われた。その証拠としてラザロをよみがえらせた。まさにその見えない、そのことを通して見えない事実を手を取るよ、自分の手元に確認するように神の世界を見ていくことだ、永遠の命を見ていくことだ。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。私たちはイエス・キリストと共にあって、私たちを永遠の神の世界によみがえらされていく、このことを望み見ていくことであります。そのような世界はまだ私たちには完全な姿では見えていません。しかし私はよみがえりであり命であると言われた神の御子、神ご自身がイエス・キリストにおいて表してくださっているこの恵み、この見えない事実を確認していくことができるんだ。見えるものは過ぎ去っていく、しかし見えないものは永遠に存続するからである。私たちの目をこの世ではなくて永遠の世界に向けていきなさいということなんであります。ハンセン病患者でキリスト者であった、前にも紹介した玉木愛子さんもキリストの復活によって救われた一人ですよね。あの有名な く毛虫入り蝶となる日を夢見つつ両足を切断せざるを得なかった自分、毛虫のように這うことしかできない自分、そういう自分がこの地上の生の終わりの日にこの世の牢獄から解放されて神の命の世界によみがえらされていく、その時重い体は蝶のように軽くなって神の世界へと舞い上がっていく、蝶となる日を夢見つつと、そう歌っていますね。そういう気持ちを読んだ句ではないかと思うのです。私たちに与えられているのはイエス・キリストはよみがえりの初歩となってくださったことだ。パウロ自身が破れ多い現実の中で自分の中にこのよみがえりの主の命がみなぎっている、内なる人は日々に新しくされていく、そういう姿が生き生きと伝わってまいります。私たちはこのような終わりの日までなおしばらく、ここにいらっしゃる方々はまだ元気ですから、なおしばらくこの世での務めをですね果たしていかなきゃならないのでありますよね。そういう役割を果たしていかなきゃならない命が与えられております。しかしそれでも終わりの日までですね、この地上にある限り終わりの日までこの世の苦しみから逃れることはできないのですね。あっちが痛い、こっちが痛いとかね、いろんな問題がある、これが問題がある、次終わったと思ったら次の問題が出てくる。我々は死ぬその日までですね、いろんな問題に悩まされるだろうっていうんですよ、この地上の生涯において。しかし何らかの意味で私たちはそういうつまずきとか弱さを私どもは経験していく。しかし先ほど読んだイザヤ書は何と言ってるか、イザヤ書の40章、しかし神は疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる、若者も海疲れ、勇者もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。主に望みを置く人、これが信仰者であります、ね、共に神の御前に静まり、神によって絶えずこの内なる人、信仰者である私たちの姿が明らかに新しく神の御言葉によって新しくされて、そして終わりの日には神の大きな御手の中に自らを委ねて、主イエス・キリストと共に新しい命へとよみがえらされていく、そういう希望、そういう望みを持ってこの地上の生涯を終わりの日まで歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。なお私たちはこの地上にあってそれぞれ果たさなければならないあなたからの大きな使命を与えられております。主よ、どうかこれらを避けることなく、これらを担っていく力を一人一人に与えてください。今週一週間の戦いをどうかあなたが導いてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預からんとしています。確かに主イエスキリストが私たちの罪の贖いのために己を裂いて血を流して命を捧げて私たちを贖ってくださった、その尊い恵みを思い、感謝と新しい献身の思いを与えられて、この主の聖餐に預かることができますように、この祈りイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。